ご神君、一つ、神徳を受けよ、仁徳を得よ。最高の穀物と言われる稲、麦も放任しておっては収穫は得られない。人間は神の氏子と言っておるだけでは、哀れな生涯で終わらねばならぬ。牙城を鎮め、牙欲をコントロールする精進を怠ってはならない。お道の信心によって、神の氏子としての値打ちを発揮できるおかげをいただきたい。お道の信心によって、神の氏子としての値打ちを発揮できるおかげをいただきたいと。神の氏子としての値打ち。神の氏子としての値打ちというのはどういうものでしょうかね。神の氏子、子供であるというわけですから、やはり子供が正しく成長すると親と同じようになるものですね。すなわち生き神への精進と言われることに行き当たるのではないでしょうかね。いわば神の氏子としての値打ちを発揮するということは、私どもが正しく育ち、そしてまあゆくゆくは神になる、神に帰っていくとでも言うのでしょうか。そういうことを目指しての信心をさせていただきなさいということだと思いますね。いわゆる神になる、それは私どものただ肉体が神になるということではないと思います。どれほど肉体を成長させたからといって、筋肉をつけ筋肉隆々になったからといって、あるいは顔を何ですか、いろいろ手入れをしてきれいに、顔がきれいになった、肉体が肉体美というのでしょうか、いわゆる人間が見て美しいと言われるいうような、そういう姿形になったからといって神になるというわけではありませんね。やはりこれは神様がご覧になってのことだと思いますね。神様がご覧になって、この氏子の心は、ああ綺麗だな、美しいなと思われるような、それこそ筋肉隆々たる力持ちというのでしょうか、神様がご覧になっての、あこの氏子は力があるなと思われるような私どもに、ま、成長するということで、であろうと思いますね。この昨日も申しますように、このお道の始まりは取り次ぎ、助けること、助けてくれと天地金の神様が教祖文治さんに、後の生き神金光大臣様に、それこそ難儀な氏子を取り次ぎ助けてやってくれと頼まれられた。そしてその取り次ぎ助ける技というのでしょうか、行というのでしょうかをなすうちに、教祖様ご自身の心が育ってさせられたというのでしょうか、育たれた、人を助ける中に教祖様のお心が育っていかれた、まあいよいよ神様のお心に触れることができられたのだと思いますね。そしてそういう、まあいろいろな修行もしておられますね。そういう中に、まずは下場の氏子ですか、その文さん、文治さんであった教祖様が、ゆくゆくはいよいよは生き神金光大臣と称せられるところまで神格が上がっていかれた、まあ、進んでいかれたというのでしょうかね。それは心が変わっていかれた、育っていかれたということだと思いますね。 師匠がある時こういうお話をしてくださいましたが、私も若い頃はいろいろな宗教を、まあ、あさってみたというのか、いろいろな宗教書を読んだり、もちっといいところはないだろうかとか、いろいろ、まあ、触手を動かしたというわけですね。しかしそういう中にあって、このお道金光教にを続けている、それは教祖様がいわば下場の氏子と言われるような一階のお百姓さんがある日突然神になったというのではなく、段階を踏んで一段一段、いわば生き神への道を登っていかれたというのでしょうか。一段一段変わっていかれた、一段一段その神格が育っていかれた、心が育っていかれたということでしょうね。そういういわば一階のお百姓さんが信心の稽古をさせていただく中に、だんだん心が育っていかれ、いよいよは生き神とも言われるほどしのところまで、まあ、やはり育っていかれたということでしょうね。そこが気に入った、まあそこに目をつけたというようなことをおっしゃっておられました。やはりこの道の値打ちというものはそこにあると思いますね。昨日ふとしたことから、ある教会の、まあもう何年か前ですけれども、大変ご比例が立っているという教会でしたが、最近はどうなっているのかと思って、見させて、まあインターネットで調べてみましたら、まあ一層発展しておられるようでしたね。そしてまた教会も別の土地に移られ、新しい教会というのでしょうかを建てられ、大変発展しておられる。その教会は発展している、その元になるものは何かというと、やはり願う、その願いを叶えましょうということが、やはりメインテーマというのですかね。まああれは何と言いますかね、歌い文句というのか、何と言いましたかね、その願い事が叶うところです。願い事を叶えましょうというのでしょうかね。まあパワースポットみたいな、そのあれは何と言いますかね、そこのお店の売り物というのでしょうか。いわゆる人様が願われる願いがありますね。さまざまな願いがある、その願い事を叶えるというところとしての教会、まさしく氏子の願いを神に取り次ぎ、その願いを神様からおかげを取り次ぐ、願いを叶えてもらう、それを売り物にしている教会ということのようですね。それで大変今でも発展しておられるようです。それはそうだと思いますね。教会というところが発展をする、人がたくさん集まる、それはやっぱり自分の願い事を聞いて叶えてくれる、そこに人はやはり集まるものですね。ところがこれでは教会は発展するかもしれない、やはりみんな安易な方を選びますから、例えば自分の願い事を叶える、それはもっと努力しなさいとか、どこそこの大学なら大学に入りたい、それなら神様にお願いして入らせてもらおう、神様にお願いしさえすればそれで入学させてくださる、まあ裏口入学のようなものでしょうかね。ということであれば、 楽ですからね。それがもしどこそこの大学に入りたい、どこそこの会社に就職したい、それならもっと一生懸命勉強しなさいと言われるようなところであったら、まあ何と言いましょうかね、当たり前だということになりましょうか。そんな努力もせずに神様にただお願いをする、神様は神様とお願いしさえすれば、あとは遊びほうけとって大学なら大学、会社なら会社の試験に合格するということであれば、まあこれほど楽なことはありませんね。もっとも新人修行というものが何か他にあるのかもしれません。例えば昔で言えばお百度参りということであったり、願をかけたら何々を立ち物をするというような別の修行があるのかもしれませんが、神様にお願いをして、お願いをしたら神様が叶えてくださるということであれば、まあありがたいことですね。そしてまあ楽でもありますし、いわばある意味神様が便利屋さんのようなものですからね。それはそういうことがなされるならば、教会というのでしょうか、人が集まってくるでしょうね。ですからその願い事が叶うということを売り物にしている、まあ場所というのでしょうか、教会というのでしょうか、お宮というのでしょうか、そういうところがある。次に、それで人の心が育つ、私どもがそれこそまあパワースポット、どこでもいいわけですね。その神社仏閣、何々の教会でもどこでもいいわけです。私どもの願い事を聞いてもらう、そして叶えてもらう、そうすればどこでもいいわけです。でそこで叶わなかったら、また別のところに行って願う、もっと力のありそうなところに行って願う、もっと願い事を叶えてくれそうなところに行って願う。それでは人間の値打ちであるところの、そういうまあ信心というのでしょうか、信心とは言えないかもしれませんね、パワースポット巡りとでも言うのでしょうか、それを繰り返していて私どもの心が育つだろうか。育ちませんね。今日のミニご理解にもあります、その牙城を沈め牙欲をコントロールするということができるようになるでしょうか。なりませんね。むしろ願い事を叶えてもらったら、また次の願い事ができてくる。いよいよ願いというのでしょうか、ある意味こじき根性とでもいうものが増長してくるようなことになるかもしれませんね。今度は100円くださいと言ったら100円くださった、まあおかげですね。そしたら100円くださったから、よし今度は1000円願おう、1000円くださった、あそしたら今度は1万円お願いしようと、その欲を膨らませる、増長させることにもなりかねないことがありますね。人間の欲というものは、たかが外れるというのか、増長してしまうものですからね。ですから願い事が叶うというところでは、心が育つということはほぼないと思いますね。教祖様も確かに、願う氏子に、これは神様でしょうか、願う氏子におかげを授けと申しておられますから、そういうお働きもあるのでしょう。そしてその後に、願う氏子におかげを授け理解申して聞かせとあります。人の心が育つ、私どもが人間としての本当の値打ちが値打ちたらしめられる、それこそ生き神と言われるほど人の心へと育っていくことのためには、理解申して聞かせというところがいるわけですね。そしてさらに、その理解申して聞かせたものを守り行じる、私どもがその何と言いましょうか、 自らを改まっていくという精進努力がなされない限り、人間としての値打ちは発揮されませんね。生き神へ帰っていく、神になるということなどはできようはずもありません。ただそこに座っているだけ、それは心を使いつつ座っていれば別でしょうけれども、ただ座っているだけ、神様お願いしますお願いしますと言っておるだけでは心は育ちません。その取り次ぎ、助けることによる助かりから、次はおかげは我が心にありという助かり方へ、生き神金光大神、天地金の神、一心に願ですか、願い、この辺は取り次ぎによる助かり方、取り次ぎによる助け方ということかもしれません。そこからおかげは我が心にありと、おかげはあなたの心、あなた自身の心にあるのだともいただけますし、あなたの和らぎ喜ぶ心にあるのだともいただけます。まあどちらもありでしょうけれども、そして今月今日で頼め、何を頼むのか、願い事を叶えてもらうことを頼むのか、今月今日和らぎ喜ぶ我が心をいただくことを願う、頼むのか、まあいずれも頼む信心、頼み信心で終わっているようなところもありますね。神様に手を合わせ向かい頼むというわけです。そこから取り次ぎの働きも、天地書きつけの働きも包含して、ただ天地書きつけがそこにあるというだけではダメですからね。天地書きつけを百遍唱えた、千遍唱えた、一万遍唱えたからといっておかげになる心が育つわけではありませんね。それをどうやったら和らぐ心がいただけれるか、どうやったら喜ぶ心がいただけれるかという、その実践項目というのでしょうか、どうやってその天地書きつけ、いわば我が心によるところのおかげ、和らぐ心、喜ぶ心であるところ、そこからいただけれるところのおかげをどうやっていただいていくのかという、その実践の手立てというのでしょうか、その手立てを教えられたものが四書法壺宗一義の哀楽理念であるということになります。ですから取り次ぎも天地日月の心ということになりましょうかね、 を目指すということになりますけれども、そこに我が心がいただけれるということになるのですけれども、その取り次ぎの働きであったり、天地書きつけの働きであったり、そういうものは一切を包含するもの、それが師匠大坪宗一郎氏の哀楽理念ということになりますね。天地書きつけを現実のものとして実現させる、そのためには哀楽理念を行じることによってしか至らないと私は思いますね。哀楽理念を身をもって行じる、そこに初めて天地書きつけの中にある和らぎ喜ぶ心、我が心もいただけれるようになる。そこから天地書きつけを元にしたところのおかげの世界にも入っていくことができるということにも展開していくわけですね。その哀楽理念の母体は成り行きを大切に尊ぶということです。成り行きを大切に尊ぶ、どう尊ぶのか、またそれは神様とのコミュニケーションというのでしょうか、そして神様のお心に触れることによるところのおかげというのでしょうかね。神様の 成り行きを通して神様のお心を感じさせていただき、そこに私どもの行動というものが伴ってきて、その私どもの行動が、思いが神様のお心に触れたとき、本当の助かり、本当のおかげが現れる。そういう、何と言いましょうかね、循環と言いましょうかね、そういうものを教えてくださる。それが愛楽伝の中にはあるということですね。そこにはもちろん私どもの心が育ちます。天の心、地の心、日月の心を目指しての身につけるための精進でもありますからね。成り行きを尊び大切にする、そしてそこに神様のお心を分からせていただく、天地とのコミュニケーション、神様との心の交流がそこからできるようになる。私どもの心を改めること、日々の行動、それが神様のお心に触れる、金銭に触れる、そこからいただけれるところのおかげをもって、まあ人間の値打ちある、何と言いましょうかね、人が人としての値打ちを、値打ちたらしめて、そこからいただけれるところの誠の助かり、誠のおかげによる誠の助かりということになってくるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。